皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。相村咲希です。いつもこのポッドキャストを聞いてくれてありがとうございます。はい、今日はですね、アルバムができてきたけど…というタイトルでお送りしたいと思います。珍しく先にタイトルが決まっています。ちょっと今誰かに話を聞いてもらいながら、自分が本当はどうしたいのかを、答えを出したい、そんなタイミングでして、こんな深夜1時にね、話を聞いてくれる人はいないので、ポッドキャストを起動したということになります。簡単に話すと、アルバムの録音を、まあ、第1ヶ月か2ヶ月前ぐらいに終わらせて、知り合いにこの録音の編集というか、まあ、いい感じのにしてもらう、まあ、ミックスとかマスタリングって言うんですけど、それをしてもらったやつを今聞いてたんですけど、全部ね通して聞いてたんですけど、なんていうのかな、なんかね、なんて言ったらいいんだろうな、いや、なんかこの部分のこの歌い方ダメだなとかなんか練習が足りないなとか、なんかそういう自分の歌の下手なところみたいのがすごく気になっちゃって、なんか納得して外に出せるなって思う曲が、まあ、1、2曲ぐらいしかないっていう状態なんですよね。はい、まあ、ただなんかそれは実は最初からそういう予定だったというか、なんかとにかく完璧主義が多分私の気質の中にありまして、完璧主義だったがために今までそのアルバムをね出してこれなかったっていうのがあって、だからもうなんか全然、クオリティはどうでもいいから、とにかく一回出そうっていう、そういう自分の中でのコンセプトを持ってアルバム制作を始めたんですよね。なんかもうそもそもその友達に編集してもらうこともなく、もう適当に撮って適当に出すでいいから出そうみたいな、それぐらいの気持ちだったんだけど、なんかいざね完成まで来て聞いてたら、やっぱりなんかやっぱこの練習が足りないからこんな感じになっちゃうんだとかめっちゃ思っちゃうんだよね、結局。そう、なんか完璧主義を一回やめて、とりあえず出すをやろうと思ったのに、結局完璧主義が出てきて、どうしようってなってるという状態です。はい、まあね、なんかちょっとでどうなるか分かんないんだけど、選択肢としては全部なんか私が微妙だなと思うのも含めて全部出すが丸1。丸2はなんかこれは出せるなっていうやつだけ出す丸3はなんかこれもう一回撮ったらとか、もうちょっとここ直したらいけそうみたいなやつをなんか撮り直したり、ちょっとなんか手を加えたりして出すみたいな、なんかそういういろいろあるんだけど、なんだろう、私は何を大事にしたいのかな、何のためにこのアルバムを出したいのかな、そんなことをね今考えています。そもそもこのアルバム出そうって決めたのって1月末とかで、なんか旅行してた時なんだけど、急になんか今すぐ私アルバムというか曲を取って出しでいいから出さなきゃダメだみたいな、そういうなんか使命感みたいなものがやってきて、ほんで帰ってきて、とりあえず1曲性欲だ悪いかって曲を出して、そんでその後このアルバム制作をね始めたんですが、ちょっ ょっと一回喋ることに集中しよう。今なんか喋りながら違うことしようとしちゃった。何のためにこのアルバムを出したいかっていうと、結局そうだな、私は正直このアルバムが多くの人に届くイメージって全然ないんですよね。なんかあんまり、なんだろうな、胸を張って宣伝できないしなんでかっていうと、なんか、あ、でもなんか掘りがいのあるテーマが来たぞ。そう、胸を張って宣伝するつもりがない。なんかいっぱいいっぱい聞いてくださいってなんかいろんなところで言ったり宣伝するつもりがないんですよね、そもそも。なんでかっていうと、なんかこれは自己満足だっていう感覚があるからですね。これは私の自己満足のためのアルバムだし、この曲だっていうなんか感覚があるっていうか、なんだろう、っていうかそういうふうに割り切らないとそもそも外に出せないなんかそう、外に出せないんだよな、そう、私の気質的に。なんかみんなが分かりやすく求めているものだったら、だからみんながこれを聞いたら喜ぶっていう感覚があるものだったらこう喜んで出せるし、みんなにも広められる、伝えたいと思うけど、なんかこれは私 の、 あの今回のアルバムってね、メンヘラ万歳っていうタイトルで、あの私の恋愛の曲だけ集めたやつなんですよね。で、私は恋愛の曲も恋愛じゃない曲もどっちもあの歌うんですけど、恋愛の曲に関しては、なんかその曲が生まれた経緯っていうか、生まれる瞬間、その恋愛の曲が生まれる瞬間って大体なんか自分の中にこうある思いとかが膨れ上がって外にどうしても出したい時にそれが歌になるって感じなんだよね。だからなんか、それってなんか誰かのためを思って歌うとかじゃなくて、本当自分のためのセラピーみたいな感じでいつも歌っていて、そのセラピーの中で出てきた歌をまとめてアルバムにして出すっていうことなんだよね、今私がやろうとしてるのは。でもその中で例えば性欲だ悪いかって曲とかは、私はなんかこの曲はなんか外に宣伝してもいい曲だなって思うんですよね。なんだろう、なんかかな、曲としてなんか成立している感じがするっていうか、いい曲だなって客観的に思うからですね。で、他の曲は客観的にいい曲だと思わないかっていうと、そういうわけじゃないんだけど、なんかね、例えば満月のせいにしようって曲があるんだけど、あの普通に YouTube に公開されてるんだけど、あの相紫の満月のせいにしようって曲が、でその曲が公開され、YouTube に現在公開されてるやつはなんか出来たてほやほやの時になんか適当に録音して出した音源なんですよね。で、なんかいい音とかでは別にないんだけど、特別、ただなんかその出来たてほやほやの時のその曲と自分の波動が一致している音源ではあるんだよね、確実に。その YouTube に載ってるやつがなんか歌詞の言い間違いとか、なんかなんて言ってるか分かんないとことか、そういう傷はいっぱいあるけど、でも確実になんかその曲の波動が、曲の波動と自分が一致した状態で歌えていて、めちゃめちゃいい音源だと思ってるんですよね。傷はあるけど波動がその曲をであるみたいな、なんていうのかな、そういう感じなんだけど、なんかその時の波動、自分の状態とかその曲が生まれた時の状態じゃない自分が改めてその曲を歌った録音がアルバムになるわけなんだよね。で、なんかそれを改めて聞くと、なんか全然なんかずれてんのなんかあのそう、ずれてて、あの曲なんて言ったらいいのかな、あんまり自分の曲以外でそういうこと思わないんですけど、その曲という、メロディーと旋律と、コードみたいな、器があるとしたら、そこになんかその曲を誰か別の人が歌うこととかはできるんだけど、なんかその なんて言ったらいいんだろう、その本家が歌う歌となんか素人の人がカラオケで歌ってる歌ってやっぱ違うじゃないですか。同じ歌だけどなんか違う歌じゃないですか。 なんかその適切なものがその器に入っているか、なんかとりあえずその器はあるが中身はなんかその違うみたいな。で別にそのなんていうかな、あのカラオケで歌うことを、カラオケで歌ってる歌が悪いって言いたいわけでは全くないんだけど、その要するになんか違うってことを言いたいくて、であのもちろんその本家の人が歌ってなくても、あこの人はこの歌を自分のものにしてるなっていう、この人のカバーめちゃめちゃいいなっていうのもあって、なんかそういうこともあるんだけど、なんか私はなんかその満月のせいにしようって曲を聞いて、うん、これはなんかハリボテだなと思ったんだよね。なんかこのメロディーと、このメロディーでこの歌詞でこのコードで歌ってるけど中身がないって思ったんですよ。だったらこれを出すぐらいだったら、その YouTube のに載ってるなんかその生まれたての時の方を出した方がいいと思ったんですよね。生まれたての方は間違いとかミスとか傷とかあるけど中身がある生きてる歌だなと思って、後から自分で録音したやつはなんかなんだろう、例えばセリフを棒読みで読んでる役者みたいな感じかな、うん、なんかそんな感じがした。なんか全然自分の中で咀嚼できてない、うん、なんか自分の歌にできてない感じがすごくあって、うん、あったんだよね。なんかこれを 言っていたらなんか喉が痛くなってきた。なんか、うん、なんかなんだろう、言いたくないことなのかな、なんだろうね。なんかね、私が今喋りながら思うのは、うーん、こんな話を聞いた後に例えばね、その音源をそのまま出すってなったらみんなハリボテだと思って聞かなきゃいけない。なんかそれってこの料理まずいですよって言われて食べなきゃいけないのと同じで、すごいひどいことだなって思うな、うん、思った。だから、まあ、このラジオを公開するなら私はその音源をそのまま使えないよね、さすがにね、うん、っていうこと、うん、だけど、まあ、もしその音源をねそのまま出す可能性がゼロではないんだったらこの話はここでしない方がいいのかもしれないけど、ちょっとこのラジオの目的は自分が本当はどうしたいのかを考えることなので、一旦全部喋って、そして一緒にいい答えを見つけていきたいなと思います。んだから、まあその満月のせいにしようっていう曲に関しては歌い直しですね、はい、録音し直しですね。せっかく編集してもらったけどお金払って、まあ、追加料金になってもいいからあの曲は歌い直しが必要だなと思いました。うん、それか出さないだね、うん、それもあるね、出さないあるね。でもね、あの曲好きで、私なんかそのアルバムの中で割と個性的な独特な世界観を放ってくれるなんかドライな感じというか、なんか冷めなんかドライでちょっと切なくてちょっとでも情緒があるみたいななんかそういういい曲なんだよね。あれをだから私は一回、そっか、なるほど、生まれたての時はそう、私ね、思ったんだよね、アルバムのための録音を聞きながらすごく思ったことがあって、それは私はやっぱり即興っていうか生まれたての曲を歌ってる時が一番上手だなと思った、うん、そりゃそうだなと思う。なんか生まれたての曲、即興とか生まれたばっかりの曲を歌ってる時ってその曲と自分がちゃんと一致していて、何にも考えなくてもその曲 が生きる、その曲に命が宿っている状態だって、生まれたばっかりなんだから。なんだけどそれを時間が経ってその曲という器だけがあって今の自分が歌うことってなんか実は結構難しくて、なんだろう、すごい辛い時に作った曲を今自分が全然辛くない超ハッピーな時に、そのメロディーと歌詞を歌うことはできるけど、その曲が必要な波動で歌うことは実はできなかったりするから自然と歌わなくなる曲っていうのは結構ある、そういう意味で。なんだけどその性欲だ悪いかって曲とかはめっちゃ辛い気持ちで生み出したけど、逆になんかそのメロディーと歌詞という器に今の波動でなんか軽くなった波動で新たに歌うことができて、それがなんかしっくりきたっていうか、ハリボテじゃなくてなんか進化したみたいな風に慣れたから、なんか長く歌える曲になったんだよね。だから歌った時と同じ波動じゃないけど、その曲を今の自分がとか未来の自分がこうなんていうのかな、ぴったりな感覚で歌うことができる場合というのはあるんだよ。だからそうだな、例えばその満月のせいにしようっていう曲は多分その時の音源の真似をしようと思う、なんか生まれた時の音源の真似をしようと思って歌うと多分ダメで、なんか今の自分が改めて解釈してというか、今の自分がしっくりくるように、何度も歌ったりすることが大事なのかなっていう気持ちになってきた。なんかカバーみたいですね。何かアーティストの曲をカバーするんだけど、その人のモノマネをしても自分の声も体も違うからどうしてもモノマネ感が出ちゃう。じゃあどうやったら自分の歌にできるのかっていう、なんかそこにちょっと段階があるみたいな、それがなんか過去の自分と今の自分の間でも生じるということですね。なんかね、正直にもう言うと、今私がそのアルバムに関して何をしたいかっていうと、結局そのさっき言った選択肢、なんかそのまま出す、1そのまま出す、もう1そのまま出す、なぜなら完璧主義を一回やめてとりあえず出すというのがなんか当初のテーマだったからっていうのが1ね。2なんか納得いくまで直すとか納得いくやつだけ出すとかなんだけど、まあなんか一つ言えることはやっぱり納得したものを出したいと思う、私は結局そう、そうだね、それはもう分かった、喋ってて分かった。多分とりあえずこれダメだなと思いながら出すっていうのは無理ですね。はい、じゃあ結局その完璧主義を手放せなかったんだなっていう結論になるかもしれないけど、でもまあ人生は螺旋階段なので、同じところをぐるぐる回ってると思っても実は高さは上がっていたりするので、一回完璧主義をやめるって決めて録音して、完璧な録音を目指さずに録音とりあえずこれでいいっていうので録音して提出して編集してもらって帰ってきた音源を聞いて思ったこと、これがすごい財産だってことだよね。あ、いいねって思うのもあれば、なんかめっちゃ課題が見えました、自分の歌の死ぬほど課題が見えました。そのなんとなく適当にその曲歌詞とメロディをなぞってるだけの音源と、もう自分のものにして歌えてる曲の音源 全然違う、全然違うっていうのと、あと裏声が下手裏声が不安定、本当に不安定っていうのと、あとね、こう練習してなくて滑らかに歌えなかったり、あのなんていうのかな、手が滑らかに動かなかったり、そういうのをね、こうテンポを揺らすことでごまかそうとするんですよね。なんかゆっくりやれば間違いづらいじゃないですか。でそれがあのなんかね、それがもう全体的になっちゃってるから、なんかそのゆっくり、なんていうのかな、間違わないためにゆっくり弾いて、でそれがゆっくり間違わないためにゆっくり弾いてるんじゃなくて、なんか感情を乗せるためにテンポを揺らしてるんですよみたいな、これはニュアンスですよみたいな感じをこう出してるんですけど、私は、私の音源を聞いたらね、なんだけど、それがもうなんかそういう曲が多すぎてもう聞いててたるいですねなんか単独で聴くなら聴けるかもしれないけど、アルバムだと聴いてられないっていう感じがあって、なんか息がしづらい、聴いていて、うん、だからそのテンポ揺らしたりとかっていうのはいいんだけど、それはここぞって時にやるもので、なんか全体的にゆっくりだったりテンポが揺らしてるっていうのはやっぱたどたどしくて、なんか軽い感じで、やっぱ聞いててあんまり心地よくないなっていうのが分かりました。はい、なんかね、すごい自分のことをディスっているように聞こえて、すごい、なんかその自分のことを大事にしてって思う人もいるかもしれないんですけど、あのこれはなんだろう、私は今喋っていて、なんかあんまり無理して喋ってる感じはなくて、自分をディスっているという感じもしなくて、逆にこうなんかあんまりね、自分の歌を客観的に聞くのって今まで得意じゃなくて、あんまり自分のライブとかも見返せないタイプなんだよね、恥ずかしくて。なんだけど今回そのこのアルバム制作を通して自分の歌を見返すってことができて、やっと課題に気づいたっていうことで良かったなと思います。これがね、あの例えばちゃんと自分のライブ映像とかなんか録音とかちゃんと見返せるタイプの人だったらもっと成長が早いんだと思うんですけど、なんかできなかったから、できなくてなんか避けてきたから、それが本当はそれができるようになった方がいいなってことも思いました。なんでできないんでしょうね、何が恥ずかしいんだろう。なんだろう、なんでライブしてる自分見れないんだろう、なんかこっぱずかしくなるんだよね。客観的に自分を見るのが、客観的に自分が歌っている映像を見るのが苦手なのかな。なんか見れるやつもあるんだよね、なんか YouTube に上がってるのとかは大体なんか自分で見て見れるやつ、自分で見ていいなって思うやつだから、逆に何回も見たりしてるんですけど、こうライブやって映像はあるけど見返せなくて YouTube に出してないとか、そういうのは結構いっぱいあるんだよね。なんかうまくいったやつしか見たくないみたいな感じかな。うまくいってないやつ、うまくいってないやつっていうか、まあうまくいってないやつか、なんか実力不足をなんとかごまかして乗り切ったやつとか 全然直視したくないみたいな感覚があるかも。でもそれができる人が多分成長する人ですね。自分を客観的に見られる人、多分死ぬほど大事。本当にプロフェッショナルになりたいなら、逃げですね。怖いんだよね。何が怖いんだろう。自分の下手なところとか、実力が足りないところとか、頑張らなきゃいけないこととか、そういうのを直視するのが怖い。めっちゃ怖い。自分の欠点を直視するのが怖いってこと？でもなんかめっちゃそこを超えたらめっちゃ強そうだな、私。めっちゃ強い気がする、それできるようになったら。だって多分本当は怖くないから。怖いのは今だけで。自分の、ああ、ここもっとこうした方がいいなとか、あ、もっとこういう練習をした方がいいな、こういう準備をした方がいいな、こうもっとこうしたらライブっていうのは良くなるなっていう反省と改善ができる人は絶対もっといいライブができるようになるから、なんかそこから逃げてるから、私はなんかどっかで自信がないんだよね。自信あるんだけどなんか逃げちゃうんだよね。ビクビクしてる、ライブすることに対して。そう、今日ライブに誘っていただいて、すごい久しぶりに。で、誘っていただいたらもう私は自分がライブしたがってることが分かってしまうので、もう絶対断れないんですよ。あ、やりますって言うんですよ。だから誘ってもらったらこうなんか手を引いてもらった感じで飛び込めるんだけど、なんか自分からライブさせてくださいとか全然言えないんだよね。自信ないんだよね、なんかどっかで。で、なんで自信がないかっていうと、わかんないよ、ちょっと待ってよ、なんで自信がないかっていうとって言ったけど、その答えは別に用意されてなくて、やっぱ自分を客観的に見るのが苦手っていうところは結構大きいと思います。なんかライブの時の自分ってこうなんかね、うまくやろうとするモードが入ってるか、ひたすら純粋になんかその世界に没頭できてるか、もしくはそういうのを行ったり来たりしてるか、なんかそういう何パターンかがあるんだけど、特にこううまくやろうとしてる自分を映像で見たりするのめっちゃめっちゃ気持ち悪い気持ちになる。すごい苦手なんだよな。なんかそういう自分が苦手なんだよな。なんかね、そういう自分見るのが苦手かな。 なんか超感謝してるけどね、うまくやれる自分っていうのは、なんか人のサポートしてる時とかのうまくやってる自分はなんか何度でも見たいけどね。例えばなんか司会やってるとか、なんか歌以外だったらいいんだけど、なんか歌だけは、歌とか音楽だけはなんか怖いな。大事だから、すごい自分が大事にしているものを、なんか自分の歌がダメだって自分で思っちゃったら、自分もダメだって思っちゃいそうかもって思ってるかもしれない。じゃあそのアルバムを聴いていろいろ課題が見えたんだけど、例えば裏声が不安定だなとか、練習してない曲テンポゆっくりすぎて聴きづらいなとかっていう課題が見えた、それはある意味自分の欠点に気づいたってことなんだけど、その時私はどう感じた？自分の欠点を直視してみてどうだった？答え、嬉しかった。嬉しかったっていうか、嬉しかったわ、やっぱり。嬉しかったわ。欠点が見えて嬉しかったわ。それを感じてみよう。ごめんなさい、今ちょっと聞いてる人は混乱してるかもしれないけど、今ちょっと一人二役やっています。なんとなくそんな感じで聞いてください。嬉しかったのを感じてみよう。なんかやっぱどこかで分かってたかも、そういうの。分かってたけど課題とかって明確にしてこなかった。なあなあにしてた。それがどこかで気持ち悪かった。それが明確になって嬉しい。自分の欠点を見るのは嫌だったか。いや、なんか自分の例えば裏声が不安定だなとかって思ったけど、嫌だったっていうよりはなんか子供を見るような目だった。いやー、裏声不安定だね、まったくみたいな感じで優しかった、ちゃんと。その欠点を指摘する自分は自分に優しかった。だから大丈夫だと思う。歌の自分の課題とか欠点とかを客観的に見ることは実は怖くないと思う。やるか。ハードだなあ。苦手なことやるってことか。つまり、ん？いや、わかんないな。苦手なことをやることになるかはわからないけど。でもそうだろうな。今まで大体私は楽にできることを、楽にできること、頑張らなくていいこと、楽な道を選んできた。楽な道の方が早く進む。正直楽な道を進むことは大事なことだと思う。 うん、みんなもっと楽な道進めばいいって思う。なんか楽な道で目的を達成できるんだったら、なんか同じ目的を達成できるんだったら大変な道よりも楽な道を選んだ方がいいと思う、私はね。うん、だけど多分、うん、楽な道だけで行けるところにはここまでっていうのがあるのかもね。うん、どっかで楽しむために頑張るっていう、そういう段階があるんだろうね。それが今なのではないでしょうか、さきさん。そうだと思います。泣きそうです。なんで泣きそうなんですか。感動です。やっとごまかすのをやめてくれたなと思いました。ずっとごまかしてきたもんね、多分。頑張るの苦手なのかな。頑張るの苦手なわけじゃないんだけどさ、なんかこう、手応えがあることが好きなんだよね。やった感あることっていうか、やったらやっただけ伸びる感覚があるみたいな。全ての瞬間楽しいのが好きなんだよね。ちょっとでも一瞬でも、まあ1秒なんか10秒でも楽しくないの嫌なんだよね。そうそうなんだよ。全部の瞬間楽しいのが好きなの、私は。だから苦手なこととか頑張るってちょっとやってもすぐできなかったりするじゃんっていうイメージがあるのよね。まあでも、さきちゃんのことだから、ちょっとやっただけで自分を褒めたり、すぐに結果が出なくても自分のモチベーションを自分で自分のご機嫌と取りながらできるんじゃない。うん、確かに。だから何をすればいいかが分かること、そこじゃないかしら。じゃあ課題を出します。自分のライブ映像を見よう、明日。恥ずかしくても見続ける。まだ一度も見てないライブ映像があるから、実は何個かあるから見よう。恥ずかしくても見る。で、課題が見つかったら喜ぼうよ。そのライブ結構喜んでもらえたけど、分かんない、喜んでもらえたとか良かったよっていう、少なくとも一人には言ってもらったライブだから、一人には少なくとも届いたわけですよ。でも課題が見つかるんだったらもっとよくできるってことだし、あとあなたの、さきちゃんの客観的な批評の目とかって信頼できるんだよね。あなた見る目あるから、もっとこうしたらいいのにとか、この人ここが足りないなとか割と分かる人だと思うから、それを自分に向けてこう意図的にだよ、自分を相村咲のプロデューサー的な目線で自分を見てみて、もっとこうしたらもっといいライブになりそうとか、次のライブはこういう準備はしていこうとか、そういう風に視点を 操れる人になれたら最強だと思うな。分かった、分かっちゃった。多分ライブを、ライブ映像を見るときに、なんかそのライブ映像をやってる人として見るんじゃなくて、プロデューサー目線で見ればいいんだ。それならできそうじゃない？得意そう。仕事プロデューサーやってるしね今ね。うん。その目線で相村咲という演者を見よう。プロデューサー相村咲、プロデューサー咲ちゃんが相村咲という歌手を見て、この子にはこれが足りないとか、この子もっとここ伸ばしたらいいとか、そういうのをプロデューサーの咲さんが教えてあげて、え、最強じゃない？できるようになったらと思った。とりあえずそれだな、ライブ映像を見る。めっちゃいいな。うわー、これ強くなるな私。いいね、いいですね。ということだ。だからもうアルバムは一旦置いといて、まあ置いといてって言ってもどうせ多分明後日ぐらいにはなんかやるけど、一旦明日ライブ映像を見るっていう約束ね。私との約束忘れないよね。約束だよ。はい、 Google カレンダーに入れておこう。いやなるほどね。なんかさ、私って結構修行とか好きで、修行とか好きっていうか、なんだろうな、課題、自分の課題とか、課題っていうか、なんていうのかな、自分の心の中にあるブロックっていうか、思い込みとか、そういうのに気づいて、なんでそうなんだろうとか考えたり、なんかその自分の中に絡まっているものをほぐしていったりすることが好きなんですよね。なんだけど、もうだいぶもうないかなそういうのみたいな、もう私ってもうほぐほぐのほぐれている人間かなと思ってたけど、ありましたね。だいぶ見ないふりしてきたもの、やっぱ歌ですね、音楽ですね。なんか最近ライブしたいって思わないんですよねって、なんでか分かんないんですけどねって言ってきたけど、多分今言った話が根底にあるね。なんかそこほぐしたらなんか出てきそうな気がしますね。はい、多分こんな感じで、あの見ないふりしてるけど絡まってる糸、自分の怖がってるものだったり避けてきたもの、なんで怖がってるかって言ったら、本当にやりたいことや本当に欲しいものや本当に大切なものほど向き合うことや変えることが怖いと思うがちなことですね。うん。なのでこう、そこに絡まった糸があっても現状維持したくなる本能があるので、 そんなところに意図はない、絡まってないというふうに思いながら、というか認識せずに生きていく、生きがちですね、人間というのは。きっとで、私は自分の中で絡まっている、ちょっとでも絡まっている糸を見つけたらほぐほぐしたいタイプです。趣味です。なぜならその快感を知っているから、ほぐれた時の快感を知っているから、ほぐれた時にどんな風に世界が変わるのかを体験したことがあるから。でそんな私でも絡まっている糸を見て見ぬふりすることがあります。でその糸を見つけたくて、絡まっている糸を見つけたくて、自分の本心、その奥にある本心を気づきたくて、何をしているかというと、このポッドキャストをしています。もしくはなんか気兼ねなく話せる人に話を聞いてもらったり話したりします。こうやって話したり、あとはノートに書いたりね、そうやって自分のことを、他愛ないことをアウトプットしている間に、その意図の手がかりを見つけたら、そこから何か違和感をね見つけたら、それをたどっていくと、あ、こんなところに絡まっていた糸があったのね、というふうにたどり着くことができます。で、まあ私の場合は絡まってる糸を見つければもうこっちのもんですね。あ、ここに恐れがあるな、あ、なるほどなるほど、これを恐れているのはこれが大切だからだな、これを失いたくないからだな、これが変化することで何か大事なものが失われるんじゃないかって怖かったからだな、いいんだよ怖がっても、よしよしって、そうやって大事なものとか守りたかったものとか怖がってるものとか、それをまず認識してあげる。そしていいんだよ、怖がっててもいいんだよってよしよしってしてあげると、あ、私を見てくれた、いいよって言ってくれたって喜んで、そのギュッてしてた糸がほわってほぐれます。そしたらゆっくりゆっくりほどいていくことができます。怖がってもいいんだよって言われたら、なんか怖がってもいいんだよって言われた子は多分怖がってもいいんだよって言われたことで満足します。そしてなんかそう言われたらもう怖くないかもってなったりします。あ、本当？じゃあその怖がってて やれなかったことをちょっと今の私は挑戦してみたいからやってみようかってなんか合意、なんか力ずくじゃなくても一緒に仲間になって変わりたい方へ変わっていくことができます。そんな感じです。そんな感じだです。だから自分の中にいっぱいいる、ギュッてなっちゃってるちっちゃい子供たちみたいな存在をまずは見つけて、だいたい隠れてるんで見つけて、あら見つけたわって、何を握りしめているの、ああそっかそっか、それが怖いんだって言って仲良くなったら 心強い味方です。そんな子たちをね、見つけるためにこのポッドキャストで私はおしゃべりをしています。みんなどうもありがとう、聞いてくれて。やっぱりね、0回再生とかだとなんかどうなんだろう、わかんない0回再生だったこと最近ないから、その時どんな気持ちになるかわかんないけど、なんか誰か聞いてくれてるんだなと思うと、やっぱ誰かに向けて喋るようになるんで、はい、ありがたいです。ありがとうございます。ということでね、やっぱ面白いわ、ああ人間って。こんなアルバム作りの中で発見をねしていくんだから、っていうかなんかやっぱ本当にちっちゃいことからも、ちっちゃいなんか私これどうしたいんだろうとか、なんで私これ嫌なんだろうとかっていう糸口からも、やっぱつながってるもんだね、深いところの深いところに自分の中の、そしてすごい大事な部分、人生に大きな影響を与えているような、そういう部分につながっているものですね。面白いわやっぱ人間ってありがとう、そんな人間の面白さを体験させてくれて、聞いてくれてるみんな。ところでもう60分になっちゃうからもう切るけど、あのアップルポッドキャストじゃなくて、なんだっけ、なんかポッドキャストアプリ、あポッドキャストってアプリあるんですけど、これの鮎紫の私のこの先ずインサイドストーリーズっていうこのタイトルをどうしたらいいんだろういや、これねあるんですけど、これのね、知ってます皆さん、これ口コミとかできるんですよ。でこの口コミがなんかね、31人も口コミしてくれてるのにすごいよね、いやマジでびっくりなんだけど。で31人も口コミしてくれてて、で結あの評価とレビューが 3.8 っていう、えすごい、なんかいい評価と思って、妥当やなと思って、でなんかね、ありがとう評価してくれた人で、星5をつけてくれた人がなんかいっぱいいるのね。で星4星3星2星1もまんべんなくいるみたいな感じで、結局 3.8 っていう、なんか31人も評価 してくれるほど聞いてくれてんのか、すげえなと思って、私はとっても嬉しい。そしてあの一人だけあのレビューを書いてくれてる人がいるんですけど、コメントをね、でそのレビュー読みますね。スイッチ勢さんって人が3年前にレビュー書いてくれてて、タイトルはい、はい、評価星2、コメントイカれてラーメン何これマジでめっちゃ面白いね、はい、もうね面白いね。なんかさ、こういうさ謎のレビューとかがつくほど、なんか知らない人に聞いてもらってんだなって思うとね、嬉しいですね私なんか嬉しい、本当知らない人に届いてないとさ、こんなさ謎のコメントつかないじゃないですか。なんかもしかしたらこの人はさ、なんか謎のコメントをするのが生きがいの人かもしれないよね、うん、もしよかったらあのなんかレビュー書いてみてください。書きたくなったら読みますのでえなんかすごい嬉しいんだけど、31件も評価してくれてるんだけど、31人も評価してくれてる。私がわかんない、どうなんだろう、なんか私の想定をね、イメージはなんかやっぱりこう、私のこのポッドキャストってこの話何回したねんって感じなんだけど、やっぱ私自己満のためにやってるんで、なんか多くの人にとっては星1、やばい間違えて自分で星1評価しちゃった今星5にしといた、うん、なんか星1とか星2とか
なんかちょっと聞いて、なんだこの人役に立つ話してないなみたいな感じで、なんか切られる感じが普通なのかなとか思うけど、でもなんか実はたくさんの人が、多分これ31人中とか15人ぐらいの人が星5をつけてくれてて、なんか実際私のラジオをね聞き続けてる人が多分いるわけじゃないですか。なんか日々の数値を見てるとね、なんかね意外なんだよねそう、意外ですね。面白いんだろうね、面白いんだねこのラジオは面白いと思う人がいるんだなと思って、そうありがとうございます。ちょっとなんかメール受付してた時期あったけど、ちょっとなんかねちょっとなんかよくわかんないメールばっかり来ちゃって閉じちゃったんですけど、メールはね、うん、ちょっとね、そう、そのちょよくわかんないメールをしてくださる方のことを意識しながら喋るとちょっと息苦しくなっちゃう感覚があったので、ちょっとメールを閉じて純粋に自己満ラジオをしてるんですけどはい、なんだろう、ありがとうございます、はい、とりあえずそうしとこうかな、ありがとうございますとだけ言っとこうかな。いやー面白いね。そろそろ切るけど、もう皆さん何のアプリで聞いてくれてるか分かんないんですけど、もしよかったらね、ちょっとレビューのところにね、私がメールを受け付けてない分ね、何かこのラジオに対して思ってることとかね書いてみてください。私でね、イカれてラーメンでも嬉しいので、どうなんだろう、分かんない、もっとこうしてほしいみたいなことを真剣に書かれたら意識しちゃうのかな、わかんない。まあでも意識する時期があっても多分そのうち忘れるんで、まあ好きに書いてください、もしよかったら。ということでした。プロデューサー目線をね身につけて進化したいと思うけど、なんかこういう大事な気づきとかもさ、ほんとすぐ忘れるからさ、忘れないように誰かレビューに書いておいてくださいプロデューサー目線を見つけて頑張ってね、さきちゃんって書いておいてください。はい、ということで今日のラジオはここまでです。1時間も喋っちゃったけど、すごく私にとっては良い気づきがありました。どうもありがとう、みんな。それでは、おやすみなさい、私目線では。これからの一日を過ごす人は良い一日をということで、またね、バイバーイ。